2、彼は私を自分の小屋へ誘っていった。そこには火もあり、机の上には何か記入しなければならない職務上の帳簿や指針板のついている電信機や、それから彼が先に話した小さい電気ベルがあった。私の見るところによれば、彼は相当の教育を受けた人であるらしい。少なくとも彼の地位以上の教育を受けた人物であると思われるが、彼は多数の中にたまたま少しく利口な者がいても、そんな人間は必要でないと言った。そういうことは工場の中にも、警察官の中にも、軍人の中にもしばしば聞くことで、どこの鉄道局の中にも多少は免れないことであると、彼はまた言った。彼は若い頃、学生として自然哲学を勉強して、その講義にも出席しているが、中途から乱暴を始めて、世に出る機会を失った。次第に零落して、ついに再び頭をもたげることができなくなった。ただし、彼はそれについて不満があるでもなかった。すべてが自業自得で、これから方向を転換するには、時すでに遅しというわけであった。かいつまんで言えば、これだけのことを、彼はその深い目で私と人を見比べながら静かに話した。彼は会話の間に時々に「さあ」という敬語を用いた。ことに自分の青年時代を語る時に多く用いていたのは、私が想像していた通り、彼が相当の教育を受けた男であることを思わせたのである。こうして話している間にも、彼はしばしば小さいベルの鳴るのに妨げられた。彼は通信を読んだり、返信を送ったりしていた。またある時は、ドアの外へ出て、列車が通過の際に信号機を示し、あるいは機関手に向かって何か口で通報していた。彼が職務を取るときは非常に正確で注意深く、たとえ談話の最中でもはっきりと区切りをつけ、その目前の仕事を終わるまでは決して口をきかないというふうであった。一口に言えば、彼はこういう仕事をする人としては、その資格において十分に安心のできる人物であるが、ただ不思議に感じられたのは、ある場合に、それは彼が私と話している最中であったが、彼は二度も会話を中止して、何もしないベルの方に向き直って、顔の色を変えていたことであった。彼はその時、戸外の湿った空気を防ぐために閉じてあるドアを開けて、トンネルの入り口に近い、かの赤い火を眺めていた。この二つの出来事の後、彼は何とも説明しがたい顔つきをして、火のほとりに戻ってきたが、その間に別に変わったこともないらしかった。彼に別れて立ち上がるときに、私は言った。君はすこぶる満足のように見受けられますね。そうだとは信じていますが。彼は今までにないような低い声で付け加えた。しかし私は困っているのです。実際困っている。 ているのです。なんで？何を困っているのです？それがなかなか説明できないのです。それが実に実にお話のしようがないので。またおいでになった時にでもお話申しましょう。私もまた来てもいいのですが、いつ頃がいいのです？私は朝早くここを立ち去ります。そうして明日の晩の10時にはまたここにいます。では11時ごろに行きましょう。どうぞ。彼は私と一緒に外へ出た。そうして極めて低い声で言った。道のわかるまで私の白い明かりを見せましょう。道がわかっても声を出さないでください。上へ行き着いた時にも呼ばないでください。その様子がいよいよ私を薄気味悪く思わせたが、私は別に何にも言わずに、ただ、はいはいと答えておいた。明日の晩おいでの時にも呼ばないでください。それから少しお尋ね申しますが、どうしてあなたは今夜おいでの時に、おーい、下にいる人とお呼びになったのです？え？私がそんなようなことを言ったかな？そんなようなことじゃありません。あの声は私がよく聞くのです。私がそう言ったとしたら、それは君が下の方にいたからですよ。他に理由はないのですな。他に理由があるものですか。何か超自然的の力があなたにそう言わせたようにお思いにはなりませんか？いいえ。彼はさようならという代わりに持っている白い灯火を掲げた。私は後から列車が追いかけてくるような不安な心持ちで、下り列車の線路の脇を通って自分の道を見つけた。その道は先に下ってきた時よりも容易に登ることができたので、さしたる冒険もなしに私の宿へ帰った。